シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は9月上旬の注目作品について話します。
はい。
まず1日の週から僕で話します。
はい。お願いします。
まず1作目は、ホーンテッドマンション。ですかね。
うん。
まあ、ディズニーランドにあるアトラクションを映画化したもので、999人の、その、お化けがいる館に、の話みたいな。
はい。あの、
そうですね。
これって東京にもあるんですか、ホーンテッドマンションって。
ありますあります。東京ディズニーランドに。はい。
そもそも、その、
はい。
いやそれ、行ったことないっていうか、だから体験したことないんですよ、僕ね。
はいはい。
でも、ホーンテッドマンションっていうのはよく聞くんですけど、
うん。
なんか、そのアトラクションが映画になるってすごくないですか、なんか。
あれでも他にもなんか
なんかあるんですか、原作みたいなのがあるとかだったらね、なんかあれなんですけど。あ
でも、アトラクション乗るときに、その、うん、その、このアトラクションについての説明みたいなのあるんですよ。
お
この館はどうのこうのみたいな。が入って、その後こう、なんか車、あの乗り物みたいなの、まあ乗って、
うんうんうん、
その館を、ま、巡るんですけど、
うん、
そこでは一応ストーリーというか、まあ一応そういうのは、存在する
感じはあるわけですね。だからそれを下地にしてるっていうことですね。
そうですね、
うん。なるほど。
ここで話したバチカンのエクソシストのコメディ版なんじゃないかって思ったんですけど。
ああ、なんとなくね。はい。
あれも、前はそうじゃないですか。うん、
まあ、バチカンのエクソシストをコメディと取ってもいいですけどね、別にね。
まあまあ、あれいいかな。まあまあまあ、まあ。
はい。もっとコメディ寄りってことですね。
と思うんですけど、うん。まあ子供寄りかもしれない。
子供はそうですね。
はい。
まあ、見やすそうですよね、これね。
うん。
うん。まあ、俳優も豪華ですしね。
そうですね。
まあまあ。
うんうん。で、2本目がアステロイドシティですね。
はい。
ウエス・アンダーソン監督。うん。なんか砂漠の街に宇宙人が来て、
うん。
まあ、騒動が起きるみたいな。
うん。
群像劇っぽいコメディですね。
うん、うん。
これもジェイソン・シュワルツマン出てて、
ほう。
まあ、彼は、ウエス・アンダーソン監督組で、
うん。
なんだっけ。デス、フレンチディスパッチでもちょっとだけ出てましたけど。
ほうほうほう。どこで出てたかな、もう覚えてないな。
で、ほぼ出てる人で。てか、そもそも、はい。天才マックスの世界っていう作品があるんですけど、2作目かな。ウェス・アンダーソンの。
うん。
それで主演やって映画デビューしたんですね。うん、
はい。
それまでなんか、バンド組んでたらしくて。
へ
ぇー。多分。で、それでこれで俳優になって、俳優になったって。
へぇー。
初期作品は今の感じとちょっと違うんですよね。天才マックスの世界は、今のウエス・アンダーソンとはちょっとなんか、色の使い方とかはま違うかな、気がしますけど。
うんうんうん、まあ、今回も多分主役級なんですよね、は
い、
これ
は、
ね。
と思いますね。一番初め名前載ってるんで、
う
ん、
そうですよね。うん、
はい。
まあ、これこそあの、俳優陣豪華ですけどね。
そうですね。ブラックイード出てますね。
はい。
はい。
何 MCU かな、みたいなね。
は
い、
そうですね。
まあいいや。
で、三つ目が、福田村事件ですね。
はい。
まあ、森達也監督の初劇映画ですね、
うん。あ、そうか、ドキュメンタリーばっかだった。
そうですね。ドキュメンタリーと、本の執筆ですね、
うん。なるほど。
で、これをちょっと、まあ、行き来たいあれかな。
うん。
9月1日公開じゃないですか。
はい。
でこの映画、関東大震災の後に起こった、まあ、虐殺事件の福田村事件を題材にしてるんですけど、
うん、
ちょうど、今年100年なんですよね。
ああ、そうですね。
1923年9月1日に震災が起きたんで、
うん、
今年2023年じゃないですか。
うん、ああ、もう100年か。
100年記念みたいな。記念って言ったらあれだけど。
うん、
うん。だから、東京都知事は、あれですけど、うん、あの、朝鮮人の虐殺を、
うん、
まあ、慰霊しないっていう感じの発言してますけど、
うんうんうん、
実際にこういう事件はあるし、まあ、国も認めてる、うん、本当は認めてることなので、
はい。
まあ、それの題材にした作品なんだろうなと。うん、で僕は森達也さんの作品は、まあまあ、めちゃめちゃファンって感じだけじゃないですけど、
うん、
多分映画はほぼ全部見てるし、
うん、
著作も結構読んでるんですね。
うん、
で、まあ、自分とは考えは違う部分ももちろん、それは人間だからあるんですけど、
はい、
でも基本的に彼のその、なんていうかな、ちゃんと、その、流れ、なんていうかな、空気で批判するみたいなのはないんですよ。
うん、
例えば、オウム事件の時も、あの、もうマスコミは、オウム 100% 悪っていうことで、
うん、
あの、なんていうかな、批判以外は絶対受け付けないような空気があったけど、うん、でも実際に、 その信者とか、まあその全員が全員悪なわけじゃないじゃないですか。
うん。
いや、それをちゃんと取材しなきゃいけないし、人権があるはずだっていうところで、はいはい、まあずっと言ってた、当時から言ってる人で、だから、なんていうかな。僕はその部分が結構好きなんですよね。
うん、
いや、マスコミってやっぱりその、波というか空気ですごい、こっち向きみたいになっちゃうけど、
うん、はいはい、
本当そうですかっていうところを常に思う人、
うん
うん。で、そっち、そうですかっていう、まあ、逆側が、本当は、まあそうじゃない場合もあるとは思うんですけど、
うん、
でもそういう人って絶対必要だと僕は思うので、
うん、
やっぱり。はい。だからまあ、人としてもまあまあ好きだなと。
うん。
ちょっと偏屈っぽいですけどね。
あ、そうですね。
いや、わかんないですけど。
はい。
気難しそうだなと
は思うんですけど、ね。なるほどね。うん。
で、そのドキュメンタリーの監督ですけど、
はい。
例えば、フェイクっていう、あの、
うん、
作品あるじゃないですか。
はい。
あの、耳が不自由な作曲家が本当は聞こえるんじゃないかとか、その、自分で曲作ってない。
うんうん。ありましたね。
っていう、はい。疑惑に対して、まあ、世代したやつですけど、うんうん、それとかなんていうか、まあ、題材自身はドキュメンタリーなんですけど、
うん、
結構自分の、だから、それを素材にして自分が面白いと思うような、こう、並べ方というか、並べ方っていうかな、編集して、
うん、
劇映画じゃないけど、まあ、その主張があるというか、
うん、なるほど。
作品なので、だから、意外と劇映画向いてんじゃないかなって僕
は。そうですね。うん
はい、まあ、もともとドキュメンタリー出身の監督っていっぱいいるじゃないですか。
はい。
是枝さんもそうだし、
うん、
まあ、たくさんいるから、
うん、
ちょっと楽しみにしてる感じですね。
うんうん、
で、あとは、まあ、ちょっとあんまり、言うと、おとけさんが言う、ちょっとなくなるから、
いい
あと言っておようかなんですけど、あとは、スイートマイホームですね。
お
お。斎藤工、
うん、
俳優の斎藤工が監督だったんですけど、うん、僕これ、かなり昔に原作読んでて。
あ、原作をね。はいはい。
はい。で、そのトリックも、
うん、
まあちょっとミステリーの話なんですけど、
うん、
っていう感じのトリックだった気がして、ちょっとあんま、記憶がこのトリックだったよなって思ってるんですけど、それがちょっと正しいかどうかちょっとあんま曖昧なところがあるんですけど、それどうやって映像化してんのかなっていうのがちょっと楽しみですね。
うん、なるほど。
まあまあ面白くいい作品でしたね。
原作はですね。
原作、はい。めっちゃ読みやすくて、すぐ
多分、
はい、数時間多分読めるぐらい。
おぉ。
はい。だと思います。はい。じゃあ、土下さん、
あと。はい。そうですね。大体同じなんですけど、まあ、福田村事件なんか特に僕は楽しみというか、
はい。
日本は特にこういう映画少ないですよね。
うん。
まあ、日本のことを、まあ、どっちか
というと、反省するというか、
そうですね、うん。隠したいようなことをしっかりと、うん、その社会問題として描くということですよね。うん、だから、森達也監督みたいな人がいるっていうのは頼もしいというかね、ありがたいんですよね。
うん。うん、
だからこういう、だから海外の、まあ、それこそ、ナチスものとかね、たくさん映画としては見れますけど、それより全然少ないですから、多分日本で。日本に関する、まあ日本がした、簡単に言っちゃえば、まあ良くないことですよね。
うん。
うん、を、ちゃんと映像にするっていうことですよね。
うん。
これは、貴重ですよね。
うん。
はい。そうですね、それ以外だと、ウェルカムトゥダリですね。
はいはいはい。
サルバドール・ダリの、自伝的な映画ですね、はい。はい。まあ、僕はあんまり彼について詳しくないところがあって、
うん、
ただ、まあ、すごく目立つ人というかね、印象的な人ではあるんで、
は
い、そう興味あるなっていうね、まあ、どういう人だったのかみたいなところとか、
うん、
で、まあ、予告も面白そうでしたし、
うん、
エズラ・ミラーが若い時のダリを演じているっていうのも、まあ、ちょっと、
う
ん、あんまり出ないかもしれないですけど、
うん。
うんちょっと似てるっていうかね、なんか、ぽいなっていう感じで過ごしましたね、
うん。
うん。これは楽しみですね。
これ監督がメアリー・ハロンっていう人で。
うん。はい。
アメリカン最高の監督なんですよ。クリスチャン・ベールがやってる。
うん。
ここはアメリカン最高は結構面白いので、
うん、うん。
それの点でも楽しみですね。
なるほど。
あと、ガンジーのベン・キングスレーが誰やってるっていうのも。
ああ、そうなんですね。あ、
はい。
それを見てないからですね。
はい。ガンジーで実際の、だからガンジーをや
って、
アカデミー賞を取ってるんですけど、はい。なんか、これもまあ、1MCU ですよね。1MCU と 1DC か。
はいはい。
はい。
はい。で、あとはそうですね、 私たちの声っていう作品ですね、はい。これは4つの作品のオムニバスなのかな。だからそれぞれの、うん、ごめんなさい、7つでしたね。7本の短編ですね、
うん。
だから全員、女性監督と女性主人公っていうことなのかな。うん、まあ各、しかも世界各国のっていうことなんで、うん、まあ、なかなかこんだけこう、そういうものを集めてっていうのは見られるってことはないと思うんで、
うん。
うん。まあ、ちょっと全部どういう話なのかってことは予告ではわからないぐらいに追えないんですけど、どれがどういう話かっていうのはわからないですけど、うん、まあでも、これは見たらいいんじゃないかなっていう感じがすごくしましたね。
うん。
一応日本の監督も入ってるんですよね。
うん。うん、入ってますね。
はい。
大見坊監督でしたっけ、が出てる監督ね、
はい。はい。そうですね。
はい。
で、主演は、アンですね、
うん。
はい。
そうですね。うん。まあ、やっぱ予告編見たんですけど、やっぱアン、はい、アンのパートがすごい長かった
ですね。ああ、そうですね。まあ、日本向けの予告でしょうからね。
はい、
まあ、だから、日本のお母さんっていう感じの多分役でね。何か、どういう話かわかりませんけどね。
うん。
そういう感じですよね。はい。
はい。
この週は、そんなところですかね、
はい。はい。ありがとうございます。あれは、ないですか？復讐の記憶。
復讐の記憶ね、ちょっともちろん興味あるんですけど、韓国映画ですよね。
はい。
似たような映画ありましたよね。殺人者の記憶。
あ、はいはいはい。
記憶。まあ、わざとそのタイトル被せてるのかなって感じがしたんですけど、
はい。
その、これも記憶ものっていう記憶ものなんですよね。記憶喪失になるかもしれない主人公みたいなね。うん、
はい。
二番煎じっぽさはちょっとあるかなっていう感じはしたんですけど、
うん。
うん、まあ、そこを狙って作っている感じはしたんですけど、まあ、ちょっと期待はありますね。
うん。で、なんか話は結構違いそうじゃないですか。
ああ、内容はね、ちょっと違いますよね、多分ね。
なんか、運転手頼んだ若い子が、
うん、
なんか間違えられてみたいな。
そんなんでしたか？ちょっとね、よくわかんないですけどね、
なんか、
そうでしたっけ？
予告編を読む限りは、うん、はい、そんな。だから、主人公だけ、殺人者の記憶を出まえば、主人公だけが。そ
うですね。うんうん。
はい。
これはだから、
絡んでこないじゃないですか、他に。
なんか、バディ、なんか、こう、振り回される感じなのか、みたいなね、うん。
ちょっとコメディっぽいのかなとか。
うん、ちょっとね。
はい。
うん。
はい、
単純な復讐映画じゃないことを期待しますけどね。
うん、うんうん。あと、あれはどうですか、こんにちは、母さんは。
は、見ないと思います。あんまり山田洋次監督の。
そうですね。
はい、
山田洋次監督、僕、一本も見たことない。
本当ですか。
下手すると。
僕ね、何年か前にね、見たことあるんですけどね。
何見たんですか？
ね、もう全部似たような作品なんで、ちょっとわかんないですけどね、なんか桜が出てくる話だな、なんかな。
ああ。
なんだったかな。
トラさんも一本も見たことないし、
うん、
ないかもしれない。
まあね、多分ね、まあ、ずっと吉永小百合の映画を撮り続けてますよね、多分ね、最近はね。
あ、そうなんすっけ。
だと思うんです
けど。幸せの黄色いハンカチ見たの。
ああ。それ、すごい、最近どうですか？古い。
いや、めちゃくちゃ古い。
ああ、古いです。何を見たのかな、僕は。
あ、砂の時間。あ、違うわ。脚本だ。
うん。ああ、山田洋次監督じゃなかったのかな。ただ、吉永小百合が出てる作品だったってことだったかな。
うん。振り幅にしても見たことないですよね。
うん。
うん、ないな。
うん。
あ、幸せの黄色いハンカチだけだ。
うん。まあ、何にしろあまり興味がないっていうことですね。
はい。
はい。すいません。
レイヤー。
大泉洋はちょっと興味ありますけどね。
はい、
うん。じゃあ、9月8日ですね。
はい。おとぎさんお願いします。
まずは、そうですね。アックジョン・スターダム。
です
ね。マドンソクの出ている映画ですね。
そうですね。
美容整形外科の人と、マドンソクは別に、なんか、なんだろう。なんかその街の主みたいな、謎の男。うん、
マドンソクって役ですよね。
多分ね。二人がその金儲けをしようと企むみたいなね。
うん、
そんな話みたいですけどね。はい。
なんかこれ、監督がイム・ジンスンっていう、地獄教師っていう。
うん。ああ、見ました。うん。
はい。
守護天使？守護教師か。
守護教師。
教師ですね。うん、そうです、はい。見ました、見ました。
でも僕なんかもう、どの作品がどれだか、多分守護教師は見てるんですけど、
はいはい、
全然、ごっちゃになってて。うん。わかんないですよ。まあ。どんな映画だったか覚えてない。ね、
まあ、窓足が出てればいいっていう。
そうですね。窓足をめでるアイドル映画ですよ、ね。
そうですね、きっとね。
うん。
と思います。はい。まあ、なんか、ドタバタするんだろうな、みたいなね。
うん。
感じでしょうね。ま
あ、彼が出てくるだけなんかやっぱ楽しいからな。
そうですよね。やっぱり、うん、ね、スター性がありますよね、彼はすごくね。うん、
あるある。
うん。いや、それはでも本当すごいと思いますね。はい。
アクションって入れると、
はい、
この映画のタイトルの漢字が、
うん、
出るんですよ。
おお、
地名だから別に当たり前なんて当たり前なんかもしれないですけど、はい、ちょっと今度検索で
入れて、アクション。Google で検索するときに入れるとってことですか？
多分、
はい。パソコンの変換じゃなくてってことですか？
あ、パソコンの変換です。
ア
クションって入れたら漢字が出てきました。
じゃあそんだけ、有名な地名なんですね。
地名なのかな。
なんか、実際にまだだからあって、あ、本当だ、出る。
出ますよね。
韓国では有名な、その、美容整形外科の、なんか、街みたいな、らしいですね。
ハンナム地域だから、やっぱ高く、金持ち。
でしょうね。
地域の方が。
なるほどね。まあ、日本よりも韓国は、その、盛んですよね、美容整形って。だから、その辺の事情とかは、まあ、まあ、本当か分かんないですけど、見たら分かるかもしれないですね。
そうですね。でもあれなんですよ。まあ、全然関係ないですけど、イテオンクラスのイテオンってあるじゃないですか。
はいはい。
それもだから六本木みたいなところらしいじゃないですか。
うん。
イテオンって入れても変換出てこないんですよ。
なんでだ
ろう。アクションは出るんですよね。
なんでだろう。もう本当だ。イテオンクラスっていうのは出てきますよね。
そうそう。
しかもカタカナで出てくる。
そうなんですよ。
まあ、ちょっとよくわかんないですけどね。なるほど。
はい。
はい。それからですね、ヒンターラントですね。
ほう。
はい。これは、予告見たんだけど、どんな話だったかな。あ、なんかね、あ、まあ、あらすじ読むと、第一次世界大戦後、ロシアで長い捕虜収容所生活からようやく解放された元刑事、ペーターと、戦友たち。まあ、なんか男が帰ってくるわけですよ、街に、
はいはいはい。
そしたらなんかすごい街が自分がいた頃と全然違う感じになっててみたいな。で、予告編見たんですけどね、これ撮影が変わってて、いちいち画面がね、傾いてるんですよね。
へぇー。
この街もその、ポスタービジュアルもそうですけど、傾いてるじゃないですか、なんか建物は。
はいはいはい。
なんかね、まっすぐじゃないんですよ、全部。なんかね、それがちょっと不気味な感じでしたね。
へ
ぇー。
う
んで、なんか事件、はい。なんか事件をなんか解決するみたいな話かな、なんかだったかなと思います。
ドカルの国際映画祭で観客賞を受賞したミステリーって書いてますね。
うんうん、そうですね、ミステリー。
うん、観客賞を取ってるやつって、なんかやっぱ見てて面白いじゃん、
うん。そうですよね。まあ正直ですよね、その辺はね。
そうそう。わかりやすさみたいなのがある程度あって。
まあ当然っちゃ当然ですよね、でもね。
うん。
はい。
まあ、これはちょっと、ノーマークだった。
あ、本当ですか。
見たい、ね。
なんかすごいす、ね、ポスターの感じも地味な感じだし、
はい。
なんならホーンテッドマンションと被る感じ
が
するんですね、ちょっとね。
しかもドラキュラもあるから、この。
そうそうそう。
よくホラーだと思った。
なんか、画面が全体的に暗いな、みたいな作品がちょっと多いですよね。
そうですね。
はい。で、もう一つ僕が挙げたいのはドラキュラですね。
ああ。
デメテル号最後の公開ですね。
はい。
はい。これはまあ、ホラー的にもなんか、まあ、ドラキュラって今時これを映画にするかみたいなところはありますけど、
うん。
うん。なんか、どんな風に描かれるかなっていうのは楽しみですし、
うん。
あとはあれですね。まあ、主人公じゃないんですけど、船長として、あれですね。これは、マウントになってしまうかもしれませんが、サー・ダボスですね。リアム・カンニガムですね。
あ、気づかなかった。はい、
が出てて、結構ね、時代的にも、やっぱ、今じゃないじゃないですか。彼、船乗りだったじゃないですか。
はいはいはい、
ゲームオブスローンズでも。
玉ねぎ剣士だ。
そうそう。で、これでも、うん、まあ、船長なんで、海の男似合うなっていうね、感じでした、ね。
確かに。
なんかあんまり変わってない感じでして。見た目にも。はい。
本当だ。
これもちょっと楽しみですね。はい。
デビット・ダス・マルキャンって、マルちゃんってあれっすよね。
はいはいはい。
スーパーエフクワタのやつ
です、ね。そうです、そうです。
水玉、
出すやつ。はい。彼もいい味出してそうですね。はい。で、もう一個だけあげますと、
はい。
6月0日、アイヒマンが処刑された日ですね。はい。まあこれもナチスものということで、
うん。
まあ、これ、ちょっとね、もしかしたら笑えるとこがあるのかなっていう感じの、あの、雰囲気ではありますけど、うん。
うん、
まあ、僕もアイヒマンってそんなに詳しくないんで、
うん、
彼がどんな風に最後過ごしたかみたいなところもちょっと描かれるみたいなんで、
うんうん、
はい、すごい興味はありますね。
そうですね。
はい。
なんか、そうですね。あ、まあ、アドルハイヒマンはあれ出てきたじゃないですか。ここでも扱ったなんか。
虐殺会議。
あ、そうそうそうそう。ね、あれなんか、視界進行してるやつで。
うんうん、
うん。あいつ、あの、南米に逃げるんですよね。
うん、うん。
で、ブエノスアイレスで、あの、モサドに捕まって、
うん、
イスラエルに送られるんですよね。
うん、う
ん。で、そこで裁判を受けて、ハンナ・アーレントっていうじゃないですか。
はい。
哲学者。それが、あの、凡庸な悪っていう、うん、見て言いますけど、
うんうん、
なんか、で、それを処刑するときに、その仮想の伝統がイスラエルにはないから、
うん、
その仮想を場を作るための話ですよね。
そうですね。そういう話なんですよね。うん、
そう。
だから、その、だから、まあ、実験というかね、その試行錯誤的な部分もあるんですよね、これね。
そう、面白そうな、なんか。うん、全然焼けてないじゃないか。
そうそうそう。なんか羊で試して、なんかね、そうそうそう、やってるみたいな、ね。うん。今日笑っていいのかどうかっていうところちょっとありますよね、なんかね。
うん。うん、でもなんか映画の、その、説明だと、
うん、
コメディアン、ヒューマンドラマみたいな書いてあったから、
うん、
なんか、シリアスな話じゃあんまないのかな。まあ、ない
ですね。そこまでじゃないかもしれないですね。
うん。あとこの監督が、
はい。
グイネス・パルトローの弟だっていう。
ああ、ごめんなさい。僕わからないですけど。
グイネス・パルトローわかんないですか？アイアンマンの奥さんですよ。
あ、そうなんだ。え、実際の？
え、じゃなくて、あの、役。
あ、役の。
セブンの奥さんですよ。
あ、セブンはね、見てないんですよ、実は。
名前なんだっけな？アイアンマンの奥さん。
出てこないですね。だから最後、あの、スーツ着る人ですよね。
あ、そうそうそうそう。
うん。
あの人の弟。まあ、あれですよね。あの、Me Too の時に被害をやってたことが。
ああ、そうなんですね。
グイネス・パルトローですね。
の弟。
はい。
ジェイク・パルトロー。
はい。パルトロー。うん、他はありますか？
この週はそんなわけですかね、とりあえず。はい。
はい。あれは、シティハンターはまあ、興味ないですか？
いや、あの、前作も見たんで。
あ、見たんですか？
見ました、見ました。
アニメの方？
アニメありましたよね。
はい、はい、ありました、ありました。なんとかアイズみたいなやつ。
はい。あれはまあ面白かったんで。
おぉ、そうなんだ。
今回も見れたら見たいと思いますけど。
お
ぉ。あの、実写版を見逃してるのはちょっと僕は痛いなって思って。フランス映画の。
僕は、あの、配信で見ましたけど、めっちゃ面白かったです。
ああ、まあそうか、配信で見ればいいか。そうですね。
そう。うん、
あの、丸井さんがすごい激推しだった。
そうですね。
はい。
あとは僕は、グリーンフィッシュは絶対見ますね。
ああ、グリーンフィッシュ。うん、
あの、イチャンドンの、今、レトロスペクティブ
で。レトロスペクティブのですね。はいはい。
はい。そう、ね、デビュー作なのかな、デビュー作なんでしたっけ、なんか、僕これ見て、これだけ見てなくて。
うん。
はい。だから、これ絶対見たいなと思ってます。まあ、基本的にこの注目作品の時に、過去作はあんま言わないです。
はい。
紹介しないですけど、はい、まあ、もう今、シークレットサンシャインとか、
は
もう、公開っていうか、再上映してるんですよね。
はい。
はい、それ、の流れで、
うん、
この週からの開公開なのかな、なんか2作品ずつぐらい毎週やってるんですよね。
あの、どうですか、東京の方は何日間かやってますか、上映。
多分やってるんじゃないですかね。
名古屋はほぼ1日しかやってなくて、一応
1日だけですか、
1劇場で1日しか、
あ、その
なくて、しかもだから1回なんですよ。
わあ、
だから、
これ撮るのも大変ですね。
だから、ペパーミントキャンディーとかね、あの、オアシスとかもこれからあるみたいですけど、うん、シークレットサンシャイン見たかったんですけど、
はいはい、
今日しかやってなくて、で、ちょっと他の映画もの絡みでちょっとそれは見れなくて今日は。
うん、
もうだから、チャンスないです。
あ
名古屋では。
多分、シークレットサンシャインは配信がないんですよね。うん、配信があるやつないやつがあるんで。
そうですよね。
はい。ペパーミントキャンディーは多分配信あるんですよね。あと、ポエトリーもあったかな。はい。まあでも、ないやつはちょっと、映画館で見るか、DVD 買うしかも。
うん。だそう言われると見とけばよかったな、ちょっと思ったりするんですけどね。もうちょっとやってくれよってね。せめて1週間ぐらいはね。
うん。
しかも1日1回の上映ですよ。もうそれだけしかないんですよ。
いや、もう見逃した人にちょっと言うのは申し訳ないですけど。
はい。
僕は、ペパーミントキャンディーか、
うん、
シークレットサンシャインが、好きです。
うん、ああ。じゃあ、ペパーミントキャンディーは絶対見るようにします。まあ、そこ配信で見れるのか。
そう、ペパーミントキャンディー見れます、配信で。
まあ、ちょっと悔しいな。はい。
はい。グリーンフィッシュだから見ようと思います。
なるほど。うん。
はい。そんなとこっすかね。
うん。
はい。では、今日は9月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。